ともちです。
かがです。
くまおです。
はい、ということで本日もささやきドラゴンズトークスタートでございます。本日が1月23日の火曜日の夜に収録しておりますので、そこから1週間にあったドラゴンズよもやま話ができればなと思っておりますが、はい、そうですね、まあ、ドラゴンズ、ね、いろいろ TV とかの、バラエティでは結構ね、まあ、騒いでるというか話題にはなりましたけれども
活躍中ですよね、選手の皆さん、
ね、すごいですね。
日本一ですからね。そうそうそう、
トーク日本一、
トーク日本一、
おめでとうございます。ですが、まあね、肝心のドラゴンズ本体の方ですと、大きなニュースでやっぱりキャンプの振り分けがありましたね。
はい
はい、まあね、ラインナップいろいろあるんですけれども、一軍だと、ルーキーの津田選手、辻本選手が、1軍、そして、ルーキーだと加藤投手ですね、加藤投手が、1軍スタート、シャタンスタートですね、失礼しました、シャタンスタートで、そうですね、いろいろ振り分けあったと思うんですけれども、お二人はなんか気になった方とかいらっしゃいましたか？
やっぱり、うん、ね、じゃあ、中田翔さんとかね、スロー調整なのかと思ったら、やっぱり、シャタンなんだね、一軍スタート、うんうんうんうん、そうだよね。やっぱり立浪監督が間近で見たい選手、もう新加入の目ぼしいところ、新加入の選手はあれ、育成以外は全員一軍かな。
うーん、あー、そうですね、山本、
中地も、
中地、ディッカーソン、上林とか、
梅野もそうだね、
梅野投手もそうですね。
そうね、
まあ、まあやっぱ最初はやっぱ見たいなんでしょうね。
ね、見たいんだね。で、新ルーキーが辻本選手、津田選手、加藤投手か。
はい。
はい、だね。で、読谷が、まあ、大島さんとかはね、分かるんだけど、高谷と龍空がね、読谷なんだね。
あ、そうですね、
うん。なるほどなという感じなんですけど。
まあここら辺はあれなんでしょうね、そのコンディション、まあ、リュークは多分なんか見たい二遊間からちょっと溢れちゃったっていう、
あ、
なんか枠の問題、
うん、
な気がするけどね、三木や高谷あたりは本当に多分まだコンディションの問題だから二軍というか読谷から始まるんだろうなっていう認識なんですよね。
そうだね、石川高谷さんはね、なんか長尾さんと自主トレやってたよね。
ああ、なんかね、すごいですね、あれね。刈谷球場で。
刈谷球場でやってましたよね。元スポーツ報知、今、社長の長尾さんとね、一緒にやってるのが、写真で見ましたけどね、仲良さそうでいいなと思いましたけど。あ、もう元気そうですよね。でも、なんか全然コンディション悪い感じはしないですよね。
うんうん。たまたま秋のキャンプの時期にちょっと良くなかっただけで、こういうふりだけになったぐらいのことですよね。
はいはいはい。まあまたね、試合形式とかいろいろなったら入れ替えもあるだろうからっていうことですよね。
まあそんな中でですね、僕は高橋周平選手の読谷組はちょっと気になってるところですね。
はい、確かにそうね。
そう、あ、どう、これはなんかどう取ればいいんだろうみたいなね。いや、味方によってはその大島洋平さんとか、加藤翔平、俊太みたいな、ちょっとまあゆっくりやっても大丈夫よみたいな組なのかなとも思いつつも、もしかしたらなんか立場的にこれは純粋に読谷組なのかみたいな風にもちょっと読み取れてしまいそうで、これはなかなかちょっと興味深いなと思って、この振り分けを感じましたね。
そうですよね、まあ、ただ読谷っていうところにお名前があるだけで、その意図っていうものは私たちはまだわからないですからね。
まあ、そこについて別になんか監督とか、ね、首脳陣の言及はそこまでされてはなさそうなので、至って本人は、ね、元気そうに浜くんと、ね、自主トレして料理振る舞ったりして楽しそうでしたけど、だから、まあ、コンディションの問題ではないんだろうなっていう気はちょっとしてます。
見たよ、YouTube ね。
あ、そう、YouTube、そうそうそうそう。
楽しそうだったね。
めちゃめちゃ楽しそうだったなと思って、だから元気なんだなと思って。うん。まあ、ただ、まあ、読谷組なのは確かなので、実戦で、多分アピってまくってくね、ふうにやっていかないと、とはちょっと思いますよね。
そうです ですね。ただやっぱチャタンメンバーを見ても、
うん、
純粋にサードが本職の人っていないんですよね。
だから結局、うん、ガッキーとか福永がサードを守るみたいな風になりそうだね、うん、あとそうだカリステ、
はい、我らがカリステです。究極のユーティリティですよ。
あたりだからね、多分ね、
うん、
そう、うん、
まあね、あのやっぱチャタン読谷っていう言い方して、さっき一軍じゃないっていうのちょっと言いましたけど、まああのね、読谷にいるメンバーでも例えばチャタンで主催される試合には 出れたり、またその逆もあったりするので、うんうん、ね、キャンプ中はそこはかなり柔軟にいくんじゃないかなとは思いつつも、やっぱりお名前がそこにあるっていうのはちょっと、うん、注目というかね、気になるところではありますよね。
小森さん気になるメンバーは、
う
ん、
そうですね、まあ、お名前上がってないところだと松木平投手ですかね。
お
お、
チャタンスタートってね、
そうか、育成投手では唯一か、
はい、そうです。でやっぱり今年宮古の城キャンプで柳優弥さんと一緒にキャンプされて、で満を持して多分チャタンに来てくださってるので、松木くんにとっては一番ここが支配下チャンスなんじゃないかなと個人的には思いますね。
そうだね、支配下のためのテストみたいな感じだね。
まあね、もう本当に立浪監督が来た時から結構ね、松木くんのことは割と可愛がってるという言い方はちょっとあれですけど、ね、まあ、同じ大阪にルーツがあるんですよね、確かね、うん、
うん
うん、だからそういう点でも結構、まあ、立浪監督も気にかけてらっしゃると思うので、
ね、みんなに可愛いやろってあの紹介するんでしょ。
そうです、そうです。
2枚目やろ、
忘れられないですからね、やっぱ脳裏にしっかり残ってるんで。そうなんです、なんでやっぱりね、そこで期待されてるってことは、まあ、結果残していただきたいなと思うところですよね。
なるほどね、期待って意味ではね、さっきもちらっと出たけど、あのガッキーがね、石垣選手がやっぱりチャタン組なんだね。
うん、そうですよ、
ここはやっぱり見せないと、見せつけないといけないですよね。
いや、そうそう、やっぱ周平高谷がいない間にガンガンやって、
うんうん、
残ってかなきゃ、
うん、
ね、
うん、
いやそうよ、チャンスよ、まだ
こっからあれでもいいですからね、もう駆け上ってスタメンダッシュでもいいですからね、いただきたいですよね。
結果を出し続ければそうなりますよね。
うんうん、うん、
そうね、やっぱり、うん、でもこれはこういう並びを見ると両方見たいですよね、チャタンも読谷もこの目で。
そうですね、そうですね、
この目でね、そのケイちゃんとリンちゃんもね。
オンライントークショー、
はい、オンライントークショー見て、はい、あれは見たんですよ、オンライントークショー、津田選手、辻元選手、あれは、エディオンのオンライントークショー、
うん、そうですね、う
ん、はい、見ました見ました、初めてのトークショーね、ういういしかったですけどね、辻元選手はずっと顔がやっぱ笑ってるんです
ね。いやー、ニコニコしてますね。いいですね、
本当は顔が笑ってるんだね。
人気出るよな、あれは。
ね、活躍したら人気出るよね。
一軍で出たらすごい人気出ると思う。
いただきたいですね。
辻元選手の方が津田選手よりも上なん、年上なんだっけ。
そうですね。
大卒だもんね。
はい、そうですね。津田選手はそうです。高卒で社会人なので。
だからち
ょっと、そうだね。
一個下。リンちゃん、ケイちゃんって言い合ってて、ね、ちょっと、リンちゃんの方が上から言ってたもんね。
うん、そうですね。
トークショーね。いいコンビになるといいな。いや、もちろんね、他のメンバーにも頑張ってほしいですけどね。
うん。
え、キャンプ、沖縄キャンプ行く、もうすぐ始まりますけど、行くじゃないですか。
はい。
はい。
どこを見たいですか？何を見たいですか？
加賀さんあります？
あー、なんか活気があるかどうかですかね。
うんうんうん、
うん、なんか比較的ね、ドラゴンズのキャンプって淡々と静かにやってる印象の方が強くて、
うん、
であって去年多分ここで喋った気がするけど、やっぱ読谷でのブライトがすごい異質に見えるぐらいめっちゃ声出てたから、うん、それがね、なんかもうちょっとなんか活気ある感じで、うん、このね、オフの補強とかもいろいろやってる中で、 上り調子でみんなやってほしいなっていうのはちょっと思うかな、うんうん、なんか選手のことも個々の話ももちろん気になるけど、なんかそうそうそう、それをなんか雰囲気を感じたいかな、うん、
今年はねブライトさんはあのチャタン組なんで、
うん、そうですね、
元気出してくれるんじゃないかな。あと割とチャタンだとね、周平さんがね、あの声を出す係ではあったような、あのいじったりとかね、してたんですけどね。
確かに確かに、
うん。まあでも、もっと若手もね、たくさん声を出してくれるといいんじゃないかなと思うんですけど。うん、桃地さんはどこ見たい？
そうですね、まあ、ちょっと別のところで、別の視点からなんですけど、キャンプの沖縄限定ユニフォームが発売されるじゃないですか。
はいはいはいはい、大切大切、
その圧着のラインナップが知りたいです。
ああ
の解説すると、
はい、
チャタンね、チャタンじゃないや、ユニフォームがね、まあグッズ売り場がチャタンにはあるんですけど、
あります、大行列ですよ、
うん、そうです、すごい列なんですけど、そこでですね、まあ、あの無地のユニフォームが売ってて、で、うん、そこプラスある程度もうすでに人気があると思われている選手の分をすでに背中の番号と名前を圧着した状態で売ってるっていうのもあるんですね。
はいはいはい、
ああそうだったそうだった、
そうなんです、そうなんです。私は個人的にそのラインナップがすごく気になります。
全員あるわけではないんですからね、もちろん、
はい
はい、
これ去年の写真を引っ張ってきたら25人、去年はリストアップをされてたんですね。
はい。
で、そう、あの僕が行った時はヒロと林ドアラが売り切れみたいな、
うん、
第2クールの初日とかで、
はいはい、
そうそうそう、だ石川隆也作りたいと思って行ったら、あ、石川も石川選手も圧着済みですって秒で渡されるみたいな、
うん、
若干表紙抜きをした記憶が今蘇ってきました。
そうなんですよね。だからまあ例えばですけど、今年、まあ、高橋周平選手、ね、もちろんファンもすごく多い選手ですけど、読谷スタートということは、うん、じゃあチャタンのユニフォーム売り場には売ってないのかなとか、なんかいろいろ結構考えたりするんですけど、あの問題なのはっていうのはあれですけど、あの誰のラインナップかとか商品ラインナップがまだ出てないんですよね、公式から。
は
い、
ああ、そうか、そうなんです。グッズそのもの自体の案内がないのかな、まだ。そう
ですね、ないですね、ないですね、グッズまだないです、うん、
ちらっとドアラさんの契約公開ではお話はあったみたいなんですけど、まあこういうグッズ売るよ、うんうん、ね、ユニフォームに関してまだ何も出てないっていうことなので、ね、まああのね、ユニフォーム誰の買おうかなって待ってるファンもいると思うんで、
うん、
ね、気になるな、教えてくれたら嬉しいなと思ったばかりですね、
うん、まずはユニフォームがあるかどうかからですね。じゃあ
そうですね、そうか、
あるでしょ。
いや例年ね、この何年かはずっとやってるけど、知れたとね、なくなるなんてのはやめてほしいから、マジで
恐ろしいですよそれは。
まあでもやっぱりキャンプの売店ってやっぱすごい売り上げがいいんですよね。
うんうん、いやそりゃそうですよ、
ね、みんな2月に沖縄までわざわざ来る人たちだから、頭ちょっと、ね、飛んでるから ね、 あの 財布もガバガバで、ね、
大丈夫ですか。
ガバガバ
です。いやガバガバガバ
ガバガバ、僕らもあーってよだれ垂らしながらじゃんじゃん買っちゃうから、うん、分かってないですからね、やっぱ欲しいですよね。
欲しい。
あれ買おうか、
松山くんとか欲しいな。
いやそうなんですよ。
いいね。
そうなんですよ。だから
いい。当然ながら松山は去年のラインナップにはいなかったわけだし。
もちろん。
ねえ、レプリカとかでも松山はなかった、もしかして。
いや、まあったかもしれないんですけど、もしかしたら多分受注でシーズン中に手に入れられた人はごくわずかだったかもしれないですね。
ああ、こう確かに松山熱いっすね。いいっすね。
いやそう、私結構狙ったりします。なんてね。そうですね。
ね、やっぱ中田翔さんとかね、うん、どうなるかとかね。
やっぱ中田翔とか売れるでしょうね。
中地さんとかもね。実績たくさんある方ですからね。
ね、その辺がね、こうキャンプでね、その辺のベテランが中日の若手とどう絡んでるかっていうのをなんか見てみたいですね。
ああ、そうだね。そうそう。確かにどういう雰囲気になるんだろうとはちょっと思った
。ね、間違って秋広とか来ちゃわねえかなとかね、思う。
なんかそれだけ2メーターっぽいやつがいるな、みたいな。
ずっとね、一緒にいるからね、2人で。
だいぶ大きいな、うん、
中田翔さんね、YouTube チャンネル始まったけど、どう見ても巨人の選手だからね、あれ、どう見ても。
そう、まだ全然そう。来る感じがしないの
よ。ショータイムのロゴがオレンジ色だったからびっくりしたよ。
知らないです、知らないです。
巨人じゃん。そうだ、みんなあと絶対これはもう爆発的に売れるのが岡林勇気1背番号1ですよ。
いやー、そうですよ。
それな。
それな。ロットを手厚くね。
2000枚ですよ、2000枚。
2000枚。
もっともっとかな。
いい。うん。それでいいのだ。
本当。大切。これは絶対爆売れですよ。もちろん、細川誠也背番号55もね。
ああ、いいですね。
この2つはもう本当に3000枚でしょ。
そうですね。細川選手は去年背番号圧着なかった選手ですからね。
そうだ。
すごいことですよ、本当に。で、まあね、その情報公開も楽しみですね。
はい、グッズもね、じゃあ注目だね。そろそろありそうだもんね、発表はね。
まあ例年1月30日に発表するので
。そんなもんか。
はい。
ああ、じゃあ本当ギリギリだね。
はい、あと1週間皆さんで一緒に待ちましょう。そうですね。熊尾さんはなんか気になるところとか見たいところはございますか？
そう、ずっと今ね忘れてたの、ずっと。今までももちさんのことをももちさんとかあんちゃんとかいろいろ僕らは呼んでましたけど、今週からは、
はい、
もうこの番組4年目なんですけど、
はい、
ももちゃんで統一します。
ははって、っていうのは、
はい、
ももちゃんで統一します。リスナーの皆さんお願いします。ももちゃんはももちゃんです。
ももちゃんね、
もうあの表記のブレはもうない、許さない。あっちいろんな番組によって、なんか YouTube とかいろんな番組によって呼び方がね、あんちゃんとかももちゃんとか、あれ同一人物、声が姿が見えないわけだからね、同一人物、あの YouTube のあの Twitter の X のをももちゃん説明してください。ももちゃん、ももちゃん説明して。ももちゃん、
はい、ありがたいことにですね、平田良介のドラヒットという、ミッドFMさんの、ラジオ番組をですね、アシスタント MC として、1月から、就任させていただきました。そしてその初回放送が1月17日に行われました。
え、
うん、
平田さんがさ、もう、はい、最初からももちゃんさってずっと言ってたじゃん。なん、あ、そもそもそうだ、思い出した、僕見たんですよ。
はい、ありがとうございます。
YouTube で見れますからね、皆さんね、あの見ていただけるといいんじゃないかなと思うんですけど、だってなんて呼ばれてんのって聞かれて、ももちゃんですって言ってなかった？
ああ、言ったと思います。でもね、あれは打ち合わせをしてるんですよ、実は。
はははは。
言っていいのかあれなんですけど、
はい、
ま、なんて呼ばれてますかって平田さんに事前の打ち合わせで、ま、聞いていただいて、
そうだよね、
まあ、ももちゃんかあんちゃんって呼ばれてますけど、あの平田さんが気まずくない方で大丈夫ですって言ったんです。それはあのね、もともといろいろそういうね、まあいろんな元カノさんとかにもし万が一ももこちゃんとか
そんな気を回してたの、
アンナちゃんとか、アンナちゃんダメだ、やばい。あのね、いたら、
それは違う人でしょ、
はい、違う人ですけど、
違う人だよ、う
ん、いたら、まあね、気まずいかなと思って、初対面だったんで、もし気まずくない方でいいですっておっしゃったら、ものすごく笑顔で笑ってくださって、いやーよかった、どっちもおらんって言ってくれて、どっちもおらんわ、じゃあももちゃんやなって言って、ももちゃん呼びになったんです、あれは。
そうか、でもさ、なんか元なんかあった人の名前で呼ぶのってなんかちょっとドキッとしない、ドキドキしない、関係俺だけ。まあいいや。
そうです、なんで変なね、
あ、人によるのがこういうのね、ごめんね、はい、
お気を使っていただくのも悪いので、ちょっとあらかじめ
いただき、あ、聞いておいてね、
うんうん、
で、ももちゃんに決定したんだね。
はい
はい、もう統一です、ももちゃん。
ありがとうございます、本当に。
すごい、すごかったね。あの、弾んでましたね、1時間。
ありがとうございます。
結構平田さんね、あの、早いよね、トークのテンポが。
そうですね、やっぱもともと生まれが大阪の方なので、結構、こう、テンポ感というか。
何それ、どうなってんの、何、ももちゃんどう思うの、どう思うのみたいな感じで、こう、どんどん来るよね。
いや、でも私としてはそのコミュニケーションがすごいありがたかったんですよ。実はもうこれもなんか初めての話なんですけど、時間がね、ラジオってやっぱ割と結構厳しくて、
うん、
このタイミングで CM 入ります、うん、このタイミングでインタビュー入りますっていうのがあったんですけど、
うん、
私すごくその時間に追われるのが数字が苦手で、
うんうん、
で結構その時間感覚みたいなものがブレてしまうんですけど、
はいはい、
ちょうど平田さんがものすごくそのタイムキープがお上手なんですよ。
へえ。
そうなんです。なんで私がこう話をどうにかしてるんじゃなくて、平田さんがちゃんといい頃合いでまとめてくださるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうだよね。だって進行とかちゃんと平田さんがしてたよね。では次の曲ですみたいな。
あ、言ってた言ってた。
あの MC は平田さんなので、あくまでも本当にアシスト。させていただいてて、本当に実は平田さんにはめちゃくちゃ助けていただいた初回放送でしたね。
で、ももちさんも平田さんにいろいろ質問をしていくんだよね、あれ、どんどんどんどん。
そうですね、もう打ち合わせはそんなに詰めてないんで、なんとなくこのテーマで話しましょうっていうことで、私も純粋にファンとして気になったことを平田さんにお尋ねしてる感じですね。
うんうんうんうんうんうんうんうん。いや、すごいテンポが良くて面白かったよ。
ありがとうございます。一番。
うん。平田さんがね、あのメールアドレスはももちさんが、ももちゃんが読んだら。ちょっと読めてなかったよね、平田さんね。あれはいいじゃん、別に。メールアドレスは読まなくていいじゃん、別に。平田さんがって思いながら見てたよ、俺は。
そんなことないですよ。
あ、そう？でもいいじゃん、ももちさんの方がうまいじゃん、きっと。まあでもいいですね。だんだんみんな慣れていくと思いますね。だって平田さんってまだ始まってすぐなんでしょ？
そうですよ。もう私は意外とこうね、イベントとかでちょっと MC やらせていただいたりすることもありますけど、この間まで選手だった方ですからね。
そうだね、うん、スター選手が。
そうですよ、超大スター選手の方が
メールアドレス読んでまして
やってるってすごい。
すごいね、すごいね。面白かった。じゃあ楽しかった。
ありがとうございます。
あ、ももちさん的には楽しかった。
あ、もうめっちゃ楽しかったです。
へえ、
うん、
あれは、あの作品はちょっともうちょっとまた狙えるんじゃないですか、次のところ。
そうですね、ちょっとまあありがたいことにですね、1月の放送前までは、
うん、
レギュラーという発表だったんですけど、
うん、
放送後にレギュラーということでお話をいただきまして、
お、順が取れた。
はい。
おお。
これからは毎月第3水曜日にちょっと名古屋の方で放送、生放送という感じでやらせていただきます。
いや、すごい
すごい、
ありがとうございます。
メール送ろう、メール送ろう、
メール送りますか。
送ろう、ね、この間送るって言って送ってなかった。
そう、いや、そういえばそう、
ごめん、忙しくて
申し訳ない、
申し訳ない。
全然全然。でも笹ドラのイベントにも来てくださった方がね、私はラジオネーム
あった、聞こえある方いましたね。確かに。
そうなんです、そうなんです、送ってきてくださったんでね、嬉しいなと思いますね。
いや、ももちゃんファンやね、やっぱね、
嬉しいです、ありがとうございます。
そのままこう2人でね、ああいうのがいいな、なんかナイターのね、副音声とか2人でやってほしいですね、解説ね、テレビ愛知とかでね、やってほしいですね。
またリアルなところついたな。
あれ、でも平田さんって解説者どっか入ったんだっけ。
所属はないはず
です。あ、ないの、うんうん、じゃあ
多分、はい、
なるほど。
だってなんなら名古屋で多分一回まで喋ってないっすよ。
出した。まあ、ビート FM はね、名古屋の曲ですけどね。
だけど、あの、そうそう、全然、多分ビジターのハマスタの中日戦とかの方が出てる。
なるほど、なるほど。へ
ぇ。そう、23年シーズンはそんな感じでした。
じゃあ、狙っていきましょう。だって、テレビ愛知は、桃地さん出たでしょ、なんか。
ああ、そうですね、BS テレ東さん。
あ、BS か、
あれ。ああ、そうだ、BS テレ東。
まあ、なんて。
家ついてっていいですかってやつだよね。違う。
まあ、そんな
感じ。みたいなやつでしょ。
そんな感じです。パロディ風のですね。
そうだよね。
そうです。でも、平田さんとは本当に、まあ、音楽の話だったり、アニメの話で結構、その、まあ、放送外のところでかなり。
へぇ。
ああ、だからあの、オフマイクのところで、そういうことを喋ってたな、それこそ、曲中とかは。
そうなんです、そうなんです。ワンピースの曲がやっぱ結構流れたんで、うん、こう、ね、あの、ひとつなぎの代表を一緒に探しに行きましょうみたいな感じの話をさせていただきましたよ。
結構なんか、そのシャレとか通じそうだもんね、平田さんね。なんならもう、自分からシャレを言ってそうだし。
そうなんですよ。もう、ボケたり突っ込み合いになりましたからね、最後の方。
うん、うん。
なんでそこの楽しい雰囲気をやっぱりちょっと皆さんにたくさんお届けできるように、うん、からも頑張っていきたいと思ってます。
これ次回決まってる？
はい、もう次回も、はい、2月の21日の水曜日の、夜7時からですね、
ミッド FM のなんか、はい、アプリで聞くか YouTube で聞くか。
そうですね、生放送だと、YouTube はないので、アプリで聞いていただくか、ブラウザーでも聞くことができるので、よければ、ミッド FM で検索していただければと思います。
リアタイできたらしよう、次は。
よろしくお願いします。
あと2人で、あと2人でアニソン特番ね。
でね、長くなりますよ。
平田亮介とももちゃんのアニソン大行進。
大行進って。
古いね、昭和のセンス。
すごいですよ、本当にね。ジャンプってか漫画が大好きですから、平田さん。
そうだ、うん、そうだな。ほら、だって野球漫画のね、やっぱりあのオーソリティじゃないけど、あのドカベンで野球を学んだって言ってね、水島新司先生が亡くなったら、うん、追悼コメントを出されてましたんでね。
あ、そうですね。
だからこう加賀さんたちのね、こう漫画、野球漫画好きの人たちの投稿もね、いいんじゃない、うんうん、
ですね。もしなんかリクエスト曲とかあったら、メールでそれこそ送ってくださいね。頑張るとかで流してくださいとか。
いや、でももうね、この前のあの、平田さんが流したか分かんないけど、あの3曲が全部ドンピシャで。だってファンタジスタとかでしょ。
はい。
もうさ、あ、ほんと同世代だなって思っちゃって。
あれはですね、
誕生日がほとんど変わんないんだもんね。
そうそうそうそう、やっぱそうなんだ。やっぱ本当同学年だなと思った。
結構何人かその平田さん世代の方から同じコメントをいただいてましたよ。
そうなんだ。
世代がドンピシャすぎると。でですね、あの、まあ音楽はですね、実は2人で考えてまして。
あ、そうなんだ。ももちさんもそこは関わってるんだ。
そうなんです。あの平田さんが、まあ、1曲目はもうそれこそ桃地さんで行きましょうよっていうお話をしてくださったんで、私も結構いろいろ候補曲は考えてきてたんですよ、うん、なんでじゃ あ,、まあドラゴンズですし、ドラゴン でこう楽しい番組にしたいな、お互い結構明るい性格なんで明るくしたいなと思って、じゃあドラゴン誌のファンタジスタでどうですかね。まあ、平田さん多分お好きな世代だと思ったので、言ったら、ももちゃんって同世代ちゃうよなって。
いや、そうだよ、いや、そうだよ、本当に、
うん、そうなんです。でもう俺ほんとドンピシャでファンタジスタで行こうって言っていただいて、
あ、
じゃあ2曲目はリップスライムやなって。
最高すぎるでしょ。
最高すぎるでしょ。で3曲目の We Are は、津田選手のインタビューがあったんで、
うんうんうん、
津田選手がもともと横浜高校で二遊間を組んでた渡来選手のね、
うんうんうん、
登場曲というかファン感謝祭でね、あの DNA で披露した曲が We Are だったんで、We Are、うんうん、
津田選手のライバル視してる渡来選手のがファン感で披露した曲。
そうなんです。まあ本当はね、津田選手が決まってたら登場曲あれしたかったんですけど、ちょっとまだその情報がまだなかったので、
なんか今のところの情報だとどうもライオンキングとかじゃないの大好きだし、だってあの劇団四季が大好きだっていろんなところで言ってるじゃないですか。
これで本当にライオンキングだと楽しみですね、めちゃくちゃね。
盛り上がるのかな、どうなんだろう、
ね、盛り上がるんだろうか、
わかんない、わかんないですけどね。
戦友系ですよね多分ね、でもね。
あーそうね、そうね。
あんやー、ほんやーはそうです
よ、ね。そう。いいんじゃないですかね。
ねえ、いいです
よ。広いとこに似合いそうですよね、球場とかで。
響くね。
響くよね。あの、ちゃんとビジョンでもそういうの出してほしいですよね。あの、ちゃんとライオンキングの格好をしたね、あの、津田選手が出てきて、パフォーマンス。
ダメだ、大西ライオンも出てくる。
そうし
心配ないさ。
オンシライオンになっちゃいますね。はい。
そうですね。じゃない。
そう、じゃあ何その、ドラヒット、平田亮介のドラヒットは僕らもリクエスト曲を送っていいんですか。
あ、そうですね。あのいっぱいになったらもしかしたらあのごめんなさいって形になるかもしれないですけど、
もちろんもちろん。
あの、うん、ぜひ来ていただければそこからちょっと選ぶことは全然できますので、どしどし。
じゃあ質問もそうだし、あとは、はい、リクエストね。
はい。
あ、いいな。
いいな。
皆さんでね、一緒に作っていける番組にしていきたいと思いますので。
楽しいね、曲まで関われるなんてね。
それは楽しい。
めっちゃ楽しいです。だからね、本当になんか、平田さんと私がこの同世代で楽しいねって言ってるような雰囲気で皆さんにもちょっと送ってきていただきたいなって思ってます。ぜひどんどんお待ちしてます、
うん、そして、うん、加賀さんがね、
あ、
はい、
始めたじゃないですか、始めたじゃないですか、
お、
ああ、始めたこと、はい、ありますね。
音声配信、
音声配信、そうですね、
って言えばいいんですか、
まあ、音声配信、そうですね、まあ、ポッドキャストではないのかな、
うん、オーディブルみたいなやつでしょ。
ああ、そんな感じまで、そう、あの物語を朗読してるわけじゃないんですが、何したかっていうと、
はい、
あのノートっていうプラットフォームがあるじゃないですか。皆さん割とあのコラムとかね、はい、そういう自分の好きなものとかをテキストでわーって書いたりしてるノートっていうプラットフォームがあると思うんですけど、実はこれノートで音声配信ができるんですよ。ラジオみたいなことができるんですよね。
うん、そうですね。
そうで、僕もちょっと今年ちょっと喋ってみたいなと、一人喋りしたいなっていう欲がちょっとムクムクと出てきてまして、今回ちょっとノートで他の人あんまりや僕の周りでやってないんで、ちょっとやってみたいな、チャレンジをし始めた感じです。はい、はい、
タイトルは、タイトルは、
タイトル、
タイトルは、
はい、加賀一騎の一騎一遊ですね。はい、
いいな、
いいね、シャレが効いてる、
TBS ラジオ感があっていいですよね、これ
落ち着いてる、あと日曜の夜って感じ、
わかる、
日曜の夜本当ですか、
加賀一騎の一騎一遊、いつぎひろゆきの夜みたいな、まあいい、ね、あのごめんなさい、古いですね、言うことが古い、例えが全て古い、はい、そう、
うん、
じゃあ内容はどうしていくの、僕
そうです、ね、
2回ぐらいしか聞いてないんですけど、もうだって4回ぐらい出してる、
そうですね、今4回、あの本当に一発目が本当に1月の20日ぐらいとかなので、そこからすでに4回、
うん
うん、あのノートの音声配信の一つの特徴で、あのノートアプリからだと5分以内っていう調整限があるんですよ。
これと短いですね、はい、
そう、短い、もうミニ番組をちょっと、うん、あの自分のなんか要約する力とかね、そういうのを真面目に言うと、
小沢昭一的心みたいな、まあいいや、ごめんなさい全部
例えが変化球、
例えが古い、
いやいいです
ね、あ、そうで そういうなんか意図もちょっとあってノートをやってみようと思いました。はい、まあ元々ね自分がちょっとノートを触ってたっていうのもあって、うんうん、とっつきやすかったのもあります。
はい、どんなことを話していく予定なんですか？まだ全
然。予定ですか？まあでも一喜一憂っていう風に言ってるんで、やっぱりあの心が動くみたいなところ、まあ、あと自分の気持ちに正直みたいなところはちょっとテーマにしたいです。なのであの必ずしも野球のことだけを喋るつもりではありません。先に言っておくと、
なるほどね。スポーツの話とも限らないんだね。
そうですね。はい。なので最新回シャープ4はそれこそ柿小屋に行った話をしてますからね。
すごいね。じゃあかなり早いペースでどんどん出していくんだね。
そうですね。なんか思い立った時にもう5分以内なんでパッてもうちょっと喋ったり、なんかミーティングが終わったその流れで喋るとか。そんぐらいのノリでやってるので、はい、
すごい。
これね、あの柿小屋行った最新回のサムネすごいおしゃれなね、バットとこれ一桂っていうの一のところがバットとペンになってますけど、
はいはいはい、
これはなんかご自身で作られたんですか？
はい、お友達が作ってくれました。はい、
お、
モササドラのイベントにも来てくれたぐらい仲のいい、はい、ドラゴンズ関係のお友達がどうっつってなんか用意してくれて、はい、
はい、めっちゃおしゃれだし本当に TBS ラジオ感が何回 TBS ラジオって言うんですかね。そりゃいいですねこれね、素敵です。
なんであのなんか肩肘張らずに、はい、あの僕自身としてはやるつもりです。はい、でなんか自分の生存記録を残すみたいなのもあるし。
ササドラとどっちが肩肘張ってないの？
あー、これはどうですかね。なんか比較することではないかな。
まあ
ね、
割とちゃんとしてるなと思ったんだよ最初僕聞いた時。あ、なんか川君ちゃんと喋ってんなみたいな。
まだね、そ自分自身に緊張感があるからと思います。
ああ、そりゃそうだ。
うん、でやっぱ一人で喋るんで、そうそうそう、ちゃんとあのある程度なんか構成じゃないですけど、
うんうん、
何喋るとか一応なんか。メモ書き的なことはしてるので、
うん、
台本ってほどじゃないけど。
なるほどね。
そうそうそう、それもあってちょっとまだあの硬い雰囲気になってる。だから僕はもうちょっと本当は出したいんですよ、こういうサドドラみたいなゆるい感じのノリで。
なんで笑ったんですか？
やっぱりゆるいんだなと思って。ゆるいですよね。そうです、僕もゆるいですよ。加賀一揆の一揆中ってそうだ、南野陽子の何のこれ式と同じだね。構成がね、ダジャレ、ダジャレ、ダジャレ入り、ダジャレ入りでね。はいはい。
まあでもそう、自分でもだから、いや桃地さんはね TBS って言ってくれてるけど、僕はもっともうすごい地方局の番組のイメージでした、自分の中では。
いや
やろう、なんか地方局狙っていきましょう。
うん、
いやーね、やりますか、
やりましょう、
やりましょう、
やりましょう、やりましょう、やりましょう、やりましょう、やりましょう、やりましょう、やりましょう。
いや、だからなんか、うん、あの好きな、本当に好きなことをいろいろ、はい、全然野球のこととかドラゴンズのこともあの喋って、シーズン中入ったら特になんかそういう機会も全然あると思うので、
うん、
あの長い目であの見てくれればと思います。
いいですね。はい、あのイベントでやってくれたね、あの架空実況とか聞きたいね。
あー聞きたい、それいい。
あー本当ですか。なんかそういうちょっと企画っぽいこともちょっとやってみますか。
ね、
なん
か、うん、いいですよね、
うんうんうん、なんかね、開幕戦とか直前になったらそういうのちょっとイメージするのもありかもしれないですね、うん、なんか、
いや、いいですね。なんか皆さん2024年って感じ、
うん、いろいろね、やっぱり動きというか多いですね
今。2024年って今年初めて口にしたかもしれない、
うん、本当ですか？
もう今
言わないからな、あんまり、ね、人と喋んないんでね、はい。
いや、たくさんササドラで喋りましょう。
ああ、ありがとうね、もう本当にあのおじいちゃんの相手してくれてるみたいな感じ
で。そんなことないですよ。そんなことない。おじいちゃんだと思って接したこと全くないですからね。
まあそうだね、そこまでではないけどね、はい。
そこまでじゃないです。
あとなんか野球のことあったっけ？
そうですね、あれ殿堂入りがありましたね。
ああ、はいはいはいはい、
あの谷繁さんが、はい、ドラゴンズ関係、谷繁元信さんがね、あの野球殿堂に選ばれた、これすごいことなんで、
うん、
非常に喜ばしいので一応そう紹介しておきます。
おめでとうございます、うん。
あとはあの YouTube でね、 いつも見てる野球一貫っていうねチャンネルがあって、
はいはいはいはい、
あのドラゴンズの情報が多いんですけどね、あの3日前ぐらいに、ね、アップされた動画でね、またドラゴンズの入館問題を話をされてまして、宮本さんがね、あのだって入館といえば宮本さんじゃないですか、
はいはい、
宮本さん一押しのドラゴンズの入館、ショート、仮捨てでした。
やった
来た、
笹ドラリスナー決定です。
山田久志さん、高木豊さんに続いて宮本さん、立浪監督、立浪監督3年目で勝負かけるんだったらショートは仮捨てでしょう。
PL、 PL イズムが入ってるのがやっぱ仮捨てなんですよ、
PL 魂。
PL 魂。
あの寮でねきっと一緒に選択してたんだと思いますよ
年齢が全然違いますけどね。
一年生はね洗濯機を取り合いでね殴り合いになったって辰巳さんの方に書いてありました。限られてるから早く洗濯しないと眠れないから。
いやー本当でもそこ、もうたくさんのねそういう修羅場じゃん、修羅場って言ったらダメです
いやいや修羅場、じゃあ修羅場をくぐり抜けてきたそのすごい名 OB たちが、迷宮会だよみんな。
そうですよ、
迷宮会が支持するオルランド・カリステ。
気づけば今年もショートのポジションをカリステ説ある。これ
ありますよ、彼はだって7ポジションできるんですかね。
もうなんかあれじゃない、ドラゴンズのさレギュラーを超えて本当迷宮会に入るんじゃない、これみんなの推薦で。
もうね話が飛躍しすぎ
て、ね、おそれ、はい、大谷かカリステかみたいな世界。
そうそうそうそう、あ、高木さんは迷宮会じゃないのか。あ、2000打ってないんだな。ごめんなさい。はい。まあいいや。はい、
いや。びっくりした、今って、サムネにカリステってめっちゃ出てたもん。
でしょ？
野球遺憾ちょっと見たら。
でしょ？
びっくりした。
そうなんですよ。
思わず今、テレビで再生しちゃってますよ。
そうですよ。そうなんですよ。注目ですね。ここもね、キャンプで注目したいですね。
あ、そうね。
だって、チャタンの。
チャタン。
だからみんな多分、キャンプイン当日から来るんだろうね。
うん、
ね、うんうん。楽しみだな、カリステに会えるの。
ねえ、あのなんかね、一部で怪我がどうたらって言われてるみたいですけど、なんか問題ないみたいですからね。
うん。
なんでそこはチャタンで見れるのを楽しみにしましょう、本当に。
はい。
うん、はい。
そんな感じですかね。
そんな感じかな。
うん。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ぜひ感想はハッシュタグササドラ、ササはひらがな、ドラはカタカナ、またはですね Spotify 専用の投稿フォームから、ぜひぜひお送りください。お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
バイバイ。
はいやーほいやーダラリンガー。